10月26日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。さあ、まず電車に関する情報が入ってきました。都電荒川線が止まってますね。
はい、都電荒川線東京桜トラムは新庚新塚電停で車が線路に侵入した影響で、現在王子駅前と早稲田電停の間の全線で運転を見合わせています。東京都交通局によりますと、運転再開の見込みは立っていないということです。
はい、
はい、ご利用の方ご注意ください。
なんか車が侵入しちゃってるんで、それをどかすレッカーが来ない限り電車は運転できないっていうようなことがあるらしくて、しかしね、電停っていうのがやっぱり駅では
ないんですよね。
そうそう、バス停じゃなくて電停っていう路面電車独特の表現ですが、東京じゃもうここしか残ってないので、ね、なかなか新業アナウンサーも何これっていう感じだったよね。
はい、最初電停って聞いて、あ、こういう表現なんですねなんてさっき言ってたんですよね。
本当ね、
へーだって言って、うん、
最近ヨーロッパでは結構ね、見直しがされておりますが、電車の情報また入り次第お伝えしてまいります。さあ、週末にかけてね、金曜日の朝にこの番組、1週間の、まあ、お勤めが終わりますんで、はい、その後結構ニュースが動くことがあるんですが、特に今週というか先週の末は終わった直後10時からですね、日本時間はお昼10時から、アメリカ大統領選の最後のテレビ討論会が行われるということで、その金曜日のコメンテーターだった三宅邦彦さんも帰って見なきゃいけないんだよなんて話をしてたんですが、
はい、
私もですね、夕刊フジで火曜日に書いてるコラムがあるんですけれども、そこで大体いつも編集担当の人に、飯田さんちょっとこれで書いてくださいよって言われてですね、でそれで分かりましたって言って書くんですが、本当に不慣れ不勉強にもかかわらずですね、アメリカ大統領選そろそろ盛り上がってくるんでそれで書いてくださいよとか言われてですね、これで書くんですかと言いながら、まあじゃあ一応書くかと思って、書くにあたってはあれ見なきゃいけないんで、
はい、
これまた全く不案内のですね、英語なんかほとんどわかんねえよとか思いながらも、見ておりまして、まあ見てたらなんかあれそこそこ討論になってんじゃんとか思ったんですけど、うんうん、ね、トランプさんがちゃちゃ入れることもなく、まあ、BBC あたりはですね、イギリスの放送局ですが、一番の勝者はトランプでもバイデンでもなくミュートボタンだっていう、一番最初の消音2分っていうのが、はい、いかに功を奏したかみたいな話を書いてましたけど、司会の女性の方も非常に頑張ったと、なんか討論の途中でトランプさんから、今日のあんたの司会はいいよみたいなことを ね言われたりなんかして、ね、
言われてましたね、
で私こうおっと驚いて、でこれ結構アメリカのメディアで報道されているようなんですけど、バイデンさんがですね、そのいわゆるグリーンニューディールと呼ばれるような環境対策について、これトランプさんはね、パリ協定が不公平であると、途上国だとか、まあ、CO2 いっぱい排出しているインドや中国のとの間で非常に不公平だと、まあ、これは確かにね、先行している先進国はもう即座にこう排出を削減しなきゃいけないんだけど、いわゆる新興国に関しては、まあ、途上国、まあ、新興国の人たちからすると、先進国はもう石油使うだけ使って CO2 出すだけ出して経済成長したのに、俺たちが経済成長する段になったらなんだ止めんのかこれで、というようなことで紛糾したんで、新興国に関してはちょっとタイムラグがあると。ただそこのところが、競争環境が著しく違うじゃないかということでトランプさん怒って、でパリ協定から離脱をしたという、まあ、一連の流れがあるんですが、まあ、そうは言っても民主党を支持するような、まあ、環境派の人たちにとっては、まあ、トランプけしからんというようなことになります。で、まあ、バイデンさんも当然ですね、パリ協定には復帰をするというようなことを柱に掲げて、そして、アメリカ国内でも環境に優しい、新しい産業を起こすんだというようなことを主張していたんですが、それに絡んでですね、議論になったところで、これ司会も偉かったなと思うのは、止めずにずっと議論を続けさせたんですね。時間を押してたんですけど、で、そしたらバイデンさんが、いや、石油業界に対して今補助金が出てるけれども、これをカットするんだというようなことを言って、おっ ていうですね。で、さすがにトランプさんはそういうところはもうすぐ食いついて、お前そんなことしたら石油業界が大変なことになるぞっていうような、で、経済が大変なことになると、で、しかも具体的なですね、州の名前まで挙げて、オハイオだとかペンシルベニアだとかテキサスだとかどうなんだみたいなことをして、まあ、そこで司会が止めて次の話題に行ったんですが、これやっぱ大きく報じられているようでですね、確かに石油業界からしたら、これ今コロナショックで需要がどこの国も落ち込んでいて、床もあまり上がっていかない中で、さらに補助金まで取り上げられたら、お前雇用を守ることもできないだろうというようなこと で、確かにこのいわゆるスイングステートと呼ばれるですね、どっちに転ぶか分かんないよっていう州の中で、石油産業で持ってる国、州っていうのも結構あるようなんですね。で、オハイオだとか、そのあたりは、しれっとトランプさんが州の中でのアンケートを取ると逆転してたりなんか、世論調査を取るとですね、してるところもあったりなんかして、おっというね、いろんなこう、ハレーションはあるのかもしれないな、ということをこう、思いながら見ておりました。まあ、このアメリカ大統領選についてね、週末いろいろ動きもありましたんで、今日のコメンテーターの神保健さんにまた、いろいろと解説をいただこうと思います。まあ、予断は許さないんでしょうな。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授、国際政治学者の神保健さんであります。ぜひメール、ツイッターで質問等々お寄せください。取り上げるニュースですが、まず7時頭、トランプ大統領フロリダで期日前投票という大統領選についての話、それから今日臨時国会召集、さらにイスラエルとスーダンの国交正常化、バンコクの反体制派デモ、そして核兵器禁止条約、まあ、これは、朝日毎日、それから東京新聞今日一面トップですけれども、まあ、この影響についてですね、まあ、国際政治学の立場からお伺いしていこうと思います。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってきました。先ほどもねちらっと触れましたけれども、核兵器禁止条約来年1月発効というところで、朝日毎日それから東京新聞、は一面がこれという形です。で、一方で、まあ、他はバラバラですが、産経新聞が、一面トップで報じているのが、外資の土地買収について、購入者の国籍届けで義務と、いうことが出ております。防衛施設だとか離島を区域に指定するということで、政府が検討するということであります。11月上旬に有識者会議を設置して、年内に法整備の方向性について提言をまとめる方針と、来年の、まあ、1月から始まるとされている通常国会での法案提出を目指していくということであります。まあ、もともとですね、もうこれ10年以上もっともっと前からこう言われていたことの一つに、この、まあ、外国の方々による土地の買収について、まあ、日本の場合は基本的に財産権というものが非常にきちんと設定されているというか、まあ、守られている部分があるので、国籍によって買えない土地があるということは基本的にはないとされているんですね。で、そうなると、まあ、自衛隊の施設の周りであるとか、港湾だとか、まあ、そういうこうかなり安全保障上も重要な施設、その施設そのものを抑えることはできなくても、その周りに、土地を買ったりだとかするということが、まあ、結構こう頻繁に起こっていると。で、土地の買い占めだとかが起こったりとかいうこともあるんじゃないかということがされています。まあ、そうでなくてもですね、まとまった土地をドーンとこう買われてしまうということがあって、まあ、それがこう水源地などに影響するんじゃないかというようなこともですね、指揮者の方々も指摘もありました。北海道だとか、あるいは対馬と、対馬のあたりは結構韓国系の商も入っていると。まあ、もともとその韓国人の観光客の方が多いということもあるんで、それも、まあ、ビジネスの面もあるかもしれないんですけど、ビジネスでは使えないような山の中とかをどうしてこんなところ買うんだろうというようなところが買われていたりなんかすることもあるんで、まあ、現場の自衛官の方なんかに聞くとね、結構こう危機感を持っています。で、これ土地だけじゃなくって、 今入るのは、まあ、ここ10年20年ぐらいで流行っている高層マンションも結構これもですね、問題視している自衛官の人たちも聞いたりします。というのもそれこそ一概の防衛省の周りにもですね、結構高いマンションが建ってるぞなんていうところがあったりとか、あるいは私横須賀の出身なんですが、横須賀にね、まあ、アメリカのこう第7艦隊の基地があるわけですよ、横須賀ベースっていう。でそのまあ、そこもともとね日本海軍のものであった、まあ、それが戦後そうなったわけなんですが、そのまあ港湾のですね反対側には実は海上自衛隊の自衛艦隊司令部であるとか、艦艇もそこにあったりとかですね、あとは南極観測船のしらせもそこに係留されたりなんかもするんですけれども、まあ、そこも一大軍港になってるわけです。でそこのね脇に JR の横須賀駅っていうのがあってですね、で横須賀駅っていうのはまあこういっちゃなんなんですけど、大部分の人がですね都心にダイレクトに出れる京浜急行を使うんで、横須賀線ってまあ乗る人もちろんたくさんいるんですよ、たくさんいるんですけど、まあちょっと横須賀駅ってこうちょっと中心から外れたところにあるんですよ。でその中心から外れたところにある横須賀駅の脇のところに確かに土地がいっぱい空いてたんですが、そこがですね20年ぐらい前に高層マンションがどんどんどんと3つか4つぐらい建ちまして、でそこが結構な勢いで売れてるらしいというような話もあってですね、地元じゃ結構話題になったんです。もちろんそこにはですねもともと海事で働いてらっしゃった方が、まあ、引退後そういうところを買うということもね便利だし、自分の働いたところからも近いし、まあ、もちろんそういうのもあるんですけれども、それだけじゃないんじゃないかというようなですね、いろいろこうお話が当時からすでにあったと。まあ地元で、ね、住んでらっしゃる方はそういうことを結構知ってたりなんかするところがあるかもしれないんですが、日本全国でこれ問題にもなりかかっているようなところもあるんで、こう土地を指定して、でそこに関しては国籍の届け出を義務付けると、まあ、これ産経新聞はですね私権の壁、私の権利ですけれども、その壁というものがあって、まあ、長らくできなかったことがようやく法整備という見出し、サブの見出しをつけております。まあ、こういったタブーにも菅政権はひょっとしたら切り込んでいくのかっていうようなね、ところもありますが、じゃあこの国全体をどう舵取りしていくんだというあたりがなかなか見えないんで、これは、今日の臨時国会での演説の中身に期待したいと思います。後ほど7時台、この今日臨時国会召集というところも、今日のコメンテーター神保健さんと深めてまいります。ここが気になるプラス、各紙ですね、小さく、まあそうですね、そんなに大きくは報じないんですけれども、大阪都構想について、11月1日投開票ということなんで、まあまだ先ですが、まあ1週間を前にして、世論調査が行われております。まあ大体ですね、どこの新聞も見出しに取っているのが、賛否拮抗、反対が先月よりも、増えてきたと、いうこと。そして、読売はですね、細かくこれを取っているんですが、公明党の支持者の中で反対が増加していると。こういうようなことも出ております。まあ、これね結構新聞のスタンスによって見出しの取り方がちょっとずつちょっとずつ変わってきて、拮抗と書くところもあればですね、反対が多くなってるぞっていうのに重視して、毎日新聞は、都構想反対が逆転、大阪市なくなる増加と、それからまあ産経もですね、反対派が巻き返すというふうに出しております。まあ、確かに大阪市をですね4つの特別区に再編ということなんで、大阪市がなくなるっていうふうに、まあ、これ反対派の人たちがですね、結構こう危機感をアピールをするというところでやっております。まあ、一方で賛成派の人たちは、これ大阪市が確かにまあなくなるっちゃなくなる形になりますけども、住民サービスは変わりませんよと、例えば水道代なんかもこれね特別区になったら上がるなんてことが言われてますけれども、まあまあ大阪市は上がらないとホームページに出しております。確かにまあこれ上がらないというのは一つのロジックというか表現なんですが、もともと水道管老朽化しているので、大阪市のままであったとしても上げざるを得なかったかもしれないと。でこれを特別区で効率的にやることによって、じゃあ上げる幅をこう狭くするだとかっていうことができるかもしれないというようなことで議論になっているようであります。まあ、11月1日投開票、まだまだ今週1週間はその辺で、まあ、大阪はいろいろと議論になっていくんだろうと。でこれに関してはですね、来週11月1日投開票で、その後2日の放送が、須田慎一郎さんがコメンテーターということで、須田さん本当に大阪に関してはね、様々なパイプを持ってらっしゃいます。 で、まあ、その辺も聞いていきたいなと思います。それからもう一つ気になるところで、さらっとですが、産経新聞がはやっぱり大きく報じるんですが、今日からですね、中国の共産党の重要な会議第19期中央委員会第5回総会五中全会というものが、開幕するということであります。まあ、中長期目標までも論じるということで、もともとは2期10年で、国家主席ってものは退任するはずだったんですが、そのもう規制は習近平さん取っ払っちゃってますんで、先々まで議論するんだという意欲を見せるプラス、自分たちの子飼いをどう出世させて、自分の守る形のですね、兵隊として取り上げていくかみたいなことを、これ産経がね結構細かく書いていて、なるほどと。まあさらに言うと、その先、5年に一度開かれる22年秋の次期党大会を見据えてと、いうところで、まあ中国は内政が波乱になってくる、そうすると外に強く出てくるかもしれないということは目くばせしておく必要があるかもしれません。ここが気になるプラスでした。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さんにお越しいただきました。神保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大沙汰しております。
大沙汰です。
前回ご登場いただいた時は日本放送にはお越しいただいたんですけど、はい、サブブースというものを使って、だから遠隔で話を伺ったって感じでしたよね。
そうですね。でもこうスタジオに戻ってくるとやっぱ表情とか息遣いとか、うん、そうそうそうそう、分かっていいですよね。
ね、やっぱこの間合いとかそういうものも、いや
大事です ね。
ね。学校もどうですか？
いや、相変わらずリモートでの授業が中心なんですけれども、学校で対面の授業やってもいいんですが、うんうんうん、その代わりまだ留学生とか入国ができない状態なので、彼らが授業にアクセスできるように必ずオンラインになるようにという。
ああ、なるほど、両方やるという形で、
ね、教室でその作るって難しいじゃないですか。
インフラ構築が難しい。
だから結局ね、みんな先生は家からやった方が楽なんじゃないかってなって、あんまり今良くないですよね。
今日も解説よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなたからのメッセージ、情報もお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
10月26日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。では最初のニュース、こちらです。トランプ氏フロリダで期日前投票。アメリカのトランプ大統領は24日南部フロリダ州ウエストパームビーチの投票所を訪れ、11月3日のアメリカ大統領選の期日前投票を行いました。トランプ氏は去年居住地を生まれ育ったニューヨーク州からフロリダ州に変更、節税のためと指摘されておりますが、激戦州のフロリダの有権者にアピールする狙いもあるとみられております。先週金曜の日本時間のお昼10時から最後のテレビ討論会が行われました。でそこから、まあ、週末の動きというところですが、千葉さん、どうご覧になりました？
いや、いよいよ最終盤に入ってきて、でトランプさんの、まあ、劣勢と、はい、バイデンの優位という状況自体は、まあ、変わらないということなんですよね。ですからトランプさんは積極的に集会を開催して、でそれをツイートしてですね、いかにこれが盛り上がっているか、
はい、
で民主党はどちらかというとネットオンラインで集会自体は控え気味で、盛り上がりには確かに欠けるんですけれども、まあ、ただ各種世論調査によるとバイデンのかなりまだ優位というものが、まあ 変わってないということ で世論調査等によりますと今のところ大差をつけてバイデン勝利という予測が大勢なんですけれども、はい、でも我々あの4年前の記憶が
そうなんですよ、ね、
あってなかなか日本のメディアも含めてですね決め打ちをすることにすごくこう躊躇しているんですけれども、うんうんまあ、それは当然ながらやっぱり激戦州についてのまあ予測っていうのが変わっまあ、よく分からなくて、
はい、
でそこにトランプさんが徐々にこの、ポイントを詰めているんじゃないかという予測があって、
はい
まあ、それ自体が全体の、選挙の結果を左右するということになるとまだまだあの決め打てないということなんじゃないかと思いますね。
これ今回はその上郵便投票だとかこういろんなファクターが重なってますよね。11月3日に結果が出ないんじゃないかという話もありますが、
そうですね、あのもしバイデンが例えば激戦州を制し、はい、かつこれまで共和党の地盤だった例えばあのアリゾナとかですね、
はい
まあ、ジョージアとか、あのあたりさえ取ってしまえば、まあ、もう結果は明白 でしかも議会選挙が同時に行われますけれども、まあ、民主まあ、あのなんていうか下院に関しては民主が相当有利になると、
はい、
で上院ももしかするとということで、うんうんうん、いわゆるこのトリプルブルーという状況になれば、はい、これはもうトランプ大統領といえどもこれはもう結果を認めざるを得ないと、
うんうん、
ただしその曖昧な結果になった場合僅差だった場合にトランプ大統領は今回の選挙のやり方も含めて、うんうんうん、これを無効化していくという方向に出て可能性はあるということですよね。でそうするとこの権力の空白が冬に生まれて、
はい、
内政外交どうなるかわからないというシナリオには備えておく必要はあるだろうと思います。
そこのところが最近こう言われだしたなっていうのがそのイギリスのフィナンシャルタイムズの、まあ、外交専門でやってる、イドン・ラクマンという人だとか台湾に対して中国動くんじゃないかみたいな指摘ありますね。
まあ、あの中国はこのタイミングをどうするかというのはもちろん考えていると思います。かつてロシアもやっぱり大統領選の後でいろいろ例えばバルト三国とかいろいろなところに介入するタイミングとしては常に狙ってたということだと思うんですよね。
そうなんですね。
だからまあ最大の注意を払ってで私自身は一時期日本の外務省が習近平主席の訪日を12月というふうにあの調整していた時期があったという報道があったんですけど、やっぱりそこはやっぱり東アジアの秩序をつないでいくという意味があったんじゃないかというのが私の邪推。
タイミング的にヘッジするには
そうなんです。
そこで、まあ、ある意味習近平さんを釘付けておけば、あの動きに出れないだろうっていう、
まあ、なんかその日米の調整でアメリカがうまくいかないときは日本がその秩序をつないでいくというふうに使えた可能性はあったと思うんですけど、
はい
まあ、今そういう情勢じゃ全くなくなっているので、
うん、
まあ、やはりこう中国がこのタイミングで何をするのかということは、はい、あの海洋安全保障を含めてですね、
へーへー、
あのやっぱり注意深く見る必要あると思いますね。
でも日本にとってはやっぱりその安全保障の文脈でアメリカであったりとかのこの選挙も見ていかなきゃいけないわけですよね。
もちろんです。あの当然こう民主党政権になった場合の日米同盟がどうなるかということも含めて、
はい、
まあ、今あの、まあ、まさにこうブレインストーミングを、当局はやってると思います。
まずは大統領選そして日本はどうするというところまでお話しいただきました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです。今日臨時国会召集菅総理初の国会論戦。臨時国会が今日召集され9月16日に発足した菅義偉内閣が初の国会論戦に臨みます。総理は今日就任後初の所信表明演説に臨み携帯電話の料金引き下げやデジタル庁の創設不妊治療の公的医療保険適用などの看板政策に言及する見通しです。今回は新規の法案条約10本に絞っているということで手堅い運営をやろうと政府側はしている。一方で野党は日本学術会議の話をメインに据えようとしているという構図です。まあ、学者さんでもいらっしゃいます神保さん、やっぱりこの学術会議の問題とは離れるわけにもいかないってところですか。
まあ、そうですね、あの政府からすればこれは思わぬ形で争点になってしまって、
はい、
でまあ、あの杓子定規に言えば、
ええ、
日本学術会議は総理大臣が所轄して、
はい、ま
あ、国の経費を使っているんだから、
うんうん、
人事を管理できないと、
はい、
いうことはどういうことかというこういうあの正直な発想だったと思うんですけど、ええ、学術会議側からすればこれは活動は政府から 独立しているんだと。でかつ今回任命拒否された6名の学者は、まあ、私から見てもですね、当然こう学術的に見れば尊敬すべき、はい、方々で、まあ、こういう扱いを本当に受けるべきかということに関しては私も思うところが、
はい、
あるわけなんですよね。でちょっと2つだけあんまりこれまで論点になってない、ポイントを私から提起したいなと思うのは、
はい、
まあ、一つはその非常勤の国家公務員なわけですね、その学術会議 の委員自体は、
はい、
でこれがこう税金を使って活動するということをどう考えるかなんですけれども、まあ、一つは民主主義であると、我々は、
はい、
で民主主義の下で政権交代があるということなんですよね。だから現在の政権だけど10年後は違う政権かもしれない、
はい、
だけど組織は継続するということが、まあ、結構大きなポイントだと。で二つ目は政府に反対する人もやっぱり等しく納税者なわけ でこれはシステムから言えば公共サービスを受益する権利があるわけですよね、
はい、
でそもそも野党だってずっと政権批判してますけれども、その給料とか歳費は税金からもらっているということなので、税金を使って政権批判するのが、はい、まあ、すなわちいけないんだという論点は実はこの議会制民主主義には、まあ、あまりそぐわないと。でそこは広い懐を持つべきだし、でそもそも学術会議は行政執行機関じゃないんだから、そこの民主主義のためにね、
はい、
やっぱりこう広い基盤を使っていくっていう、これは踏まえるべきかというふうに一つ思います。ただ二つ目は、
はい、
だからといって学者が政治的なこう見解を一方で表明してですね、政府との関わりにおいて全くダメージがないと考えるのも問題だということなんですね。例えば今さっき大統領選挙の話ありましたけど、
はい、
どちらの大統領が勝つかっていうのはそれを支持する学者やシンクタンクにとってこの死活的な問題で、これはもうまさに別途して、はい、そしてそれから4年間の生活を決めるというこの覚悟のもとに政治的な立場をやるんだと。やはりこの日本も、
はい、
そこまでその大統領選挙みたいなシステムではないんですけれども、政治的に立場を取るというのはそのぐらいの緊張感を持ってするべきだということはもう一方で踏まえなきゃいけないかなというふうに思いますね。
なんか、まあね、特にこの学術会議の問題もそこからいろんなところにこう行って、その学術会議そのものの運営だとか、じゃあ推薦者をどうやって決めてたんだみたいな話までこう言ってますけど、まあ、確かにそもそも論の部分っていうのがひょっとしたら置き去りになってるかもしれないですね、今ね。
そうですよね。だからその学術ということはやっぱり日本の文化的水準、はい、知的水準をしっかりとサポートしない、これに政府がこの支援をするっていうのはそれはそれで担保すべきなんですけれども、政府の政策形成や戦略にどのようにこう役立てていくかという視点に関してはまた別途それは設定すると。まあ、総合科学技術会議とか未来投資会議、今度改編されましたけれども、
はい、
まあ、こういったところで役立てていけばいいので、やっぱりそれはちょっと距離を取って組織するべきものじゃないかなというふうに思いますね。
で、まあ、他方この今回の議論での論点の一つとして、2017年にその出された安全保障関係の研究に関するその見解だとか、あるいは、いろいろこう指針が出ました。まあ、一概に禁止はしてはいないんですけれども、事実上は、防衛省からお金が出た研究はやるべきじゃないんだとこういうことになっていると。まあ、この辺がそのかえって学問の自由縛ってんじゃないかというような議論もこれあったりしますよね。でその意思決定がじゃあ学者さん全体の意見じゃなかったかもしれないよねというあたりとか、
それは私も安全保障を専門にしているので、はい、学術会議が安全保障に関する研究や、いわゆるそのデュアルユースという、その軍民に関わる技術のその開発に関わることを、これをディスカレッジする、つまりやらないようにしていくというような圧力をもしかけているようなことがあるとすれば、これはやっぱり行き過ぎだと思うんですよね。でこれは学術会議が一定の見解を示すと、戦後のいろいろな経緯があって示すということは、
はい、
まあ、それはもちろんやっていいことだと思いますけど、それが個々研究者の研究活動を縛るということはそれは行き過ぎだというふうに思います。
まあ、ある意味運用上の部分というのがちょっと行き過ぎたかもしれないし、それがあるとしたら是正するべきだしというところ。
そうですよね。やっぱり安全保障の考え方っていうのは非常にこう多角的なものであって、でそれはその平和目的とか戦争目的みたいな、そんな純然とこう区分けするような領域でないとするならば、やっぱりその具体的な論点に絞って判断していくようなことを妨げるべきではないと。で学術会議の問題はやっぱりそこの議論の入り口を垂らすような声明を出しちゃったということだと思うんですね。
まあ、確かに文言だとどうとでも解釈できちゃうっていうところがあったりすると。
そうですね。でそれで各大学に指針を設定するっていうのは明らかにやりすぎだと思います。
は
い、
まあ、今日から国会論戦というところ、まずは総理の演説というものに待ちたいと思います。では続いてこちらのニュースです。トランプ氏の仲介でイスラエルとスーダン国交正常化。長年対立してきたイスラエルとアラブ諸国の関係改善を仲介するアメリカのトランプ大統領は、アラブ連盟に加盟するアフリカのスーダンがイスラエルとの国交正常化で合意したと発表し、大統領選挙を前に成果をアピールしました。トランプ政権の仲介で、まあ、アラブ諸国がイスラエルと国交正常化で合意するのは UAE アラブ首長国連邦バーレーンについて3カ国目ということなんですが、これアラブ連盟には入ってますけど、スーダンって地図見るとエジプトのまあ南、紅海、レッドシーを挟んで、まあ、アラビア半島の反対側にあるという国であります。これインパクト大きいんですか？
まあ、そうですね。この UAE とバーレーンがイスラエルと国交正常化を果たしたということも、はい、これは衝撃的だったんですけれども、で、当然、北アフリカを含めて中東世界、広くアラブ世界ということではあるんですけれども、
はい、
この湾岸諸国にとってのイスラエルとの関係っていうのは、やっぱりイランとの関係をどのように規定するかという意味のバランス外交の中で、はい、やっぱりイランにどう対抗するかという文脈の中では、イスラエルの力を借りてでさえ自らのこの安全保障と外交的な姿勢を確立するというところがガチッといったということですけど、スーダンに関してはこれちょっと別の論理、
ちょっとね、イランからは遠いですよね。
そうですよね。で、スーダンの背景はちょうど去年の4月に、まあ、30年続いたバシール政権っていう政権から、まあ、新しい政権に移行したんですけれども、
はい、
まあ、2000年代ぐらいからこう中国との接近を通じてこう経済を立て直そうとしたわけですね。産油国だったわけですから、
はい、
でところがこう内戦がその後始まります、
はい、
で南スーダンとこう分裂するわけなんですけれども、この石油権益の結構な部分を南スーダンに持っていかれて、
はい、
そうすると中国からするとスーダンの戦略的な価値がこう低下して、まあ、徐々にこの関係が相対化されてくる、薄くなってくるということだと思うんですね。でそうするとスーダンとしてはなんとか西側諸国との関係を立て直すというところで、アメリカもヨーロッパ諸国もそこに近づく機会があったんだと。でトランプ政権にしてみればですね、
はい、
でその関係改善のテコとしてやはりこのイスラエルとの国交正常化を果たしてくれと、いうのが、これが大きな外交上の今回のその、まあ、うまくこう組み合わせだったんじゃないかと思いますね。
なるほど。だからその国交正常化と、まあ、直接関係ないじゃんみたいに思ったんですが、アメリカが制裁を解除するっていうのも、まあ、ある意味それバーターだったわけですか？
それはもう明らかにそうだと思います。でしかもそれを発表するなら大統領選の前に、はい、やってくれるということで、このタイミングになったんだと思います。
まあ、中東関係はその先ほどの UAE とかバーレーンとか、まあ、結構おっていうようなニュースが立て続けに起こって、どうなんですか、これが大統領選の影響っていうのは。
まあ、やはりそのトランプの支持層におけるこうユダヤ系の団体とか支持層、そして白人富裕層ですよね。でこうしたこの方々っていうのは、やはりこのイスラエルにどれだけアメリカがしっかりと支援をしたかというところを評価基準にするので、
はい、
目に見える形というのはやっぱりこうアラブ諸国がイスラエルをこう認めたという、これを歴史的な成果としていくんだということなんだと思うんですね。それにさらにこうダメ押しをかけて、はい、スーダンも まさにそこに加わるということで、非常にこう支援者に対してはいいアピールができたんじゃないかと思いますね。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。バンコクで反体制派がデモ再開。タイの反体制デモ隊はプラユット首相に辞任するよう求めましたが拒否されたことから、25日4日ぶりに首都バンコク中心部で集会を開きました。今後もデモを計画していて収束の兆しは見えておりません。 この件というのは、まあ、あの日本でもだいぶ報道されるようになってまいりました。日本国内でもデモが少しあったというような話も、ね、週末ありましたが、ジモさん去年というか今年の3月末までですか、タイの大学にいらっしゃったんですね。
そうですね、あの1年間タイのタマサート大学という、
はい、
あのまあ、政治系が強いと言われている大学で、
へへへ、
今回のデモに関してもおそらく主導的な役割を担っている学生グループのいる大学にいました。
そうすると、まあ、濃厚にこの現地の雰囲気とかも分かると思いますが、そもそもとしてそのタイって昔からデモは結構いろいろやっていましたよね。赤シャツとか黄色シャツみたいな、ああいうのとは今回の構図は違うわけですか。
明らかに違う点と継続している点とあるんですけれども、まあ、違う点は今回のデモの中心というのは、はい、やっぱり学生と若い世代、中高生を含む世代に広がりを持つということと、それが全国的に広がっているという、ことなんですね、
はい、
もちろん主要大学、首都圏の大学だけではなくて、中部北部、そして北東部ですね、大学に関してもこう全国的に広がる運動になっているということがあって、
はい、
で継続している点というのはやはりそのタイのこの政治の対立軸っていうのは、
はい、
この軍をどう捉えるかということと、あと王室にどのぐらいこう近いか遠いかというあの話と、
はい、
でそしてそこにどういうふうなこの権力構造があのついて回るかという こういう論点っていうのはやっぱりこう継続して回っているということだと思うんですね。
まあ、これ今回その、まあ、首相の退陣というものもありますけれども、一方で王室改革っていうところも非常にテーマとなっていて、これタイって不経済のある国じゃないですか、王室批判っていいんですか。
これはあの私にとってもすごく驚きで、この夏ぐらいに潮目が変わったんですけれども、まさにこの私が教えていたタマサート大学で開かれた学生集会 で、
はい、
でこの時は学生グループと、まあ、あの反体制派の弁護士があの共同で、組んだと言われているんですけれども、
はい、
まあ、そこであの10項目の王室改革という宣言が読み上げられて、デモが必ずしもこのプラユットというあの、
はい、
まあ、まさに軍に支えられた政権に対する批判だけではなくて、王室への批判へと転化したということが重大なあの潮目の転換ということになるんだと思うんですね。でいろんな背景があるんですけれども、
はい、
まずあの政治とこの若者の反発をどうして結びつけたかというと、
はい、
これはタイはあの選挙があの去年行われたんですけれども、ここで従来の構図というのは まさに親軍政派と、
はい、
そしてあのタクシン派と呼ばれている2000年代に生まれてきた、
はい、
まさにこの貧困層を主軸とする、政党ですよね、
はい、
でこの対立の構図に加えて第三極として新しい企業家とか都市住民層をバックとする新未来党という政党が、あの80議席以上の議席を取って、あの非常にこう希望があったわけです、
はい、
でところがあの政権与党であるプラユット政権はこの新民主党をいろんな理由をつけて、今年の2月に解党処分にして、でそしてそれを率いていたタナトーンという党首がいるんですけれども、これはもともと起業家で、はい、あのお金持ちなんですけれども若者に非常に人気があると、でこれを10年間の政治活動停止処分にしたということで、つまり民主主義という制度があったとしても、それをまさに政治的な意思を表出する場としての、
はい、
その政治 が、
うん、
あのが全くうまく機能しないと。
は
でこれがやっぱり若者の反発を生む非常に大きなポイントになったのと、それがなぜ王室に向かったかというと、これやはりコロナが大きいと思うんですけれども、これだけ国内が、
はい、
まさに悲劇のストーリーがあるにもかかわらず、党の、王様自身がやはりこう国内に顔を見せず、
はい、
そしてまあドイツでですね、好き勝手やってるということが、まあ、あの堪忍袋の尾が切れたというところが非常に大きかったと思いますね。
まあ、もともとそうですよね、あの王子様時代からワチラロンコーンはいろいろなこう、ね、批判もあったところもあると、王女様の方がいいんじゃないかみたいな話まであったと、そういうのがやっぱ全部マグマとして今吹き出たっていう感じですか。
あのそれでもなんとかこの前の王様はまさに社会で敬愛されていて、
はい、
でタイの社会もまあそれでもって統一していくと、まさにこう社会的な凝集を図っていくみたいなところあったんですけれども、まさにこう使用期間が切れたということだと思うんですね。
なるほど。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。
核兵器禁止条約来年1月発効へ。核兵器を違法として開発、保有、使用を禁じた初めての条約、核兵器禁止条約が24日、50の国と地域の批准という発効の条件を満たし、来年1月22日に発効することになりました。これに対して国連安全保障理事会の常任理事国で核保有国のアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国は条約は安全保障情勢を考慮しておらず核軍縮は段階的に進めるべきだと反対の姿勢を示しております。メールもいただいておりますね。千葉緑区サトルさん68歳の男性。核兵器禁止条約発効に必要な50カ国が達成しましたが、唯一の被爆国である日本が参加していないのが残念で仕方ありません。核兵器廃絶を世界に訴えるには参加してこそ意味があると思いますと。まあ今朝朝日毎日東京新聞おのおの一面トップで、まあ、論調としてもこういう形でありました。これその国際政治学だとかの立場からご覧になるとどうご覧になれますか。
まず私はこの50カ国が核兵器を保有使用しないということを法的に宣言したということは、
はい、
核拡散を防止するという観点からはすごくこうプラスなんだと思うんですね。でこの10年間核をめぐる状況って悪くなってますから、はい、北朝鮮を見ても米ロを見ても中国を見てもそうなんですけれども、はい、まあ、その中でもう核兵器に関しても完全にこう法的に距離を取っていくと、
はい、
いうことを宣言したことは良かったと思うわけですよね。
ほう。
で、ところが、はい、日本がこれなんで入らないんですかっていうことなんですけれども、まあ、政府からすると2つ理由の説明の仕方があって、
はい、
で日本は核廃絶をこう長期的な目標に据えているわけですけれども、でもやっぱりこう階段っていうのは一歩ずつ登っていかなきゃいけないと、はい、一足飛びには実現できないから、まあ、直ちに法的な拘束力を持ってこの、まあ、使用とか保有を禁止するということになると核の傘の下にいる日本としてはこの核の傘を万全にするということが難しくなるというのが一番と、で二つ目はこういう法的拘束力を持った枠組みを作って核保有国を批判するようなことになると保有国と非保有国との溝を深めてしまって実質的なこう核軍縮の健全な対話が先に進まないというこういう見方をしているわけなんですね。でそれぞれ確かに最もな論点なんですけれども、
はい、
私はやっぱりこう日本として取り組んでいくべきはやっぱりこう現実世界に存在するこの核をどういうふうに管理していくかということだと思いまして、
はい、
まあ、少なくとも4つ5つぐらい論点があると、まあ、1つは米ロですよね、
はい、
まさにスタート後継条約の下で戦略核をどのように管理していくかという話と、2番目は台頭する中国、
はい、
でこれ核兵器をやっぱり近代化しているわけですよね、
で
この問題とそして3番目がインドとパキスタン、で4番目はまさに北朝鮮、
はい、
でそして最後に潜在的な核開発可能性のある国々という、まあ、5つぐらいの問題ってやっぱりそれぞれのアプローチがあるわけですよ、
はい、
だからその一概に法的な拘束力でこれでいきましょうと言っても実はこれ5つの分野にやっぱさほど作用するとは言えないわけですよね、
はい、
これらの問題に真摯に取り組むことこそがやはり日本としての責任ある姿勢じゃないかというふうに私は思います。
まあ、特に、まあ、この中国に関しては今日読売がちょこっと載っけてましたけども我々は常に核全廃を主張してきているんだと、ってよくこんなこと言えんなと思うんですけれども言うんですねこの国は。
いやこれは中国もそうだし実は北朝鮮も、公式声明をよく読むと、はい、我々は究極的な核廃絶を要望するって言ってるし、まあ、そう言われてみればアメリカだって、はい、オバマ大統領の時代は、トランプ政権になってから言わなくなりましたけれども、
はい、
核ニュークリアゼロを目指すというふうに言ってたわけですから、
ま
あ、これはその何を目指すかっていうところに関してはもう長期的な目標としては一緒だけど我々がこう問題にしなきゃいけないのはそこに到達するまでの期間にどのような形で核兵器を安全にこう管理していくかということこそが求められなきゃいけないと ということだと思いますね。
そうするとその核不拡散であるとか、あるいはそのこう物資の輸出入でどう管理するかとか、そういうことまで実際問題としては入ってくるわけですか。
そうですね、これはオバマ政権の時代から、はい、あの核セキュリティサミットというサミットにおいて、はい、特に核関連物質の管理とか、で原子力の平和利用をめぐる国際的なこの核サイクルというものをどういうふうにしていくかということに関しては、はい、まあ、相当議論を進めて、幸いなことに例えばテロリストが核兵器を使うとかいった悲劇的な事態は現時点ではまあ抑えられていると。でこの努力はずっと続けていかなければいけないということだと思うんですよね。まあ、ただ他方で、はい、特に北朝鮮とかを見ると核開発自体はプルトニウム型であれ、ウラン濃縮型であれ、これはおそらく進んでいるでしょうから、でこういった問題をどのように扱っていくのか、
はい、
おそらく一足飛びに、まあ、非核化が達成できるという形にいかないのであれば、その期間においてやはりしっかりと核抑止をかけていく。でもし北朝鮮が交渉に乗ってきた場合には、どのようなディールでもって非核化を達成していくのかということを真面目に考えなきゃいけないということだと思います。
これなかなか国が非核化するっていうのは難しいのかなと思う一方で、確か南アフリカって潜在的に核持ってたと言われてますけど、あそこは廃絶をしたっていうふうになってますよね。
そうですね、核を手放したっていうのはいくつか事例があって、例えば冷戦後 のウクライナとかベラルーシとかですね、
はい、
であと南アフリカ、これは民主化の過程の中で核を手放すというのを決めて、あとはリビアですね。でカダフィ大佐が、はい、イギリスアメリカとディールをして最終的には出すと、でいろんなこうモデルがあるんですけれども、はい、こうポイントはしっかりと核兵器がなくても安全の保障が担保されるという条件を国際社会が示して、安全保障と非核化のディールが成立したということが大事だと思うんですね。でところが特にリビアのケースとか、
はい、
まあ、イラクはまた別のケースですけれども見てもですね、
はい、
核兵器の開発に従事してそれを手放した国の運命が必ずしも良くない、
うん、
北朝鮮がそれを見ると、
はい、
結局非核化しても安全の保障なんて担保されないじゃないかということになってしまったので、
はい、
交渉による非核化っていうのは実はあまりこういい事例として記憶されてないわけですよね。
なるほど。
だからこの成功例をどういうふうにこう国際社会が作っていくのかと、
はい、
いうこともこの ICAN とかまさにこの核禁条約の動きと並行してやっぱり同じぐらいのエネルギーをかけてこっちに取り組まなければいけないということだと思いますね。
でその上リビアだとかイラクの時の事例って確かにアメリカが唯一の超大国だったところでいろいろとこう振る舞えた一方で、今ってどちらかというとその中国も乗してきたっていうところでそのどこが引っ張っていくんだっていうのが見えづらいこの国際社会の中で、じゃあ誰が保証できるんだって話になりますよね。
そうですね、北朝鮮にとってみると核兵器を手放すインセンティブっていうのは、
はい、
ますます遠のいてるというふうに思います。でもしここで外交を再開させて、
はい、
アメリカだけではなくて中国ロシア、そして韓国が、乗っかるような形で共同で安全保障を北朝鮮に対して提供するというモデルができればいいですけれども、なかなかこの方程式を作り上げるというのは難しいと思います。
なるほど。それを中東に当てはめるとイランを相手にする核合意というのがそれをやろうとしてたところはあるという感じですか。
そうですね、でこれはトランプ政権が、一度清算してしまったんですけれども、誘因としてはまだ EU とか、他の中東諸国をはじめてもう一度そのイランの核合意を作り変えるという動きに関してはやりたいという気持ちは強いと思います。でそれは大統領選挙が大きく関わってきて、
はい、
もしバイデン大統領が当選すれば、
はい、
まさに前のイラン合意を率いたチームがもう一度戻ってきますから、ジェイク・サリバンさんとかブリンケンさんとかそうですけれども、
はい、
おそらくイランとの核合意をもう一度、再構成するという動きになるんじゃないかとは思いますね。
いや、お話を伺ってるとそれだけこう厳しいにもかかわらず50カ国が署名したっていうのが逆説的にいいことなんだと。
これはまさにこれだけ厳しい世界において核をもう持たないという宣言をしたことは、まあ、純粋にこれは褒めるべきじゃないかと思いますね。
他方日本はそんなに いい環境にはないと、
まあ、当然これは他の同盟国と一緒ですけれども、 NATO もそうだし、日米同盟もオーストラリアも韓国もそうですけれども、
はい、
やはりその核兵器の使用を禁止してしまったら、まあ、核を使わないということですから、日本が核を打ち込まれてもアメリカが報復を法的に縛られるということを日本は言いたいんですかということになっちゃって、明らかに核の傘とは矛盾してしまうということは踏まえなきゃいけないなと思います、うん。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。